今週はね、映画を見まして、オデッセイという映画見てきましたよ。現在絶賛公開中、 SF 大作オデッセイ。今年のアカデミー賞、なんかいろんな部門、作品賞とか、監督賞入ってたかな、まあ、主演男優賞とか、あとスタッフ部門かなりほとんど、ね、編集とか特殊効果とか、ケータリングとか、なんか、打ち上げ賞とかね、オリジナルクラス T シャツ賞みたいなやつか、みんなで一緒に作ったオリジナル T シャツ賞とかも多分、入ってたと思う。入ってたはずだから。ご近所の方にちゃんと挨拶したでしょうとかも、今から映画撮りますからちょっとうるさくするかもしれませんけどっていうのをちゃんとみんなで挨拶できたねっていう、ちゃんとできたねっていう賞、オデッセイのみんなそういうところがすごくちゃんとできてたっていう、あとみんな仲良かったでしょうとかもちゃんと、いろんなのみいっぱいあるから、わかんない。アカデミー賞のスタッフももんってすげえあんだよマジで。超細けえなのが多分1個ぐらいあるでしょ。そういうのはあると思うよ。多分。今、世界中でヒットしているね、話題作、オデッセイ。で、日本でも久しぶりになんか、洋画ではだいぶヒットしてるみたいです。まあ、もう見に行ったよっていう方、いるかもしれませんが、ちょっと解説していくと、これ主役がね、まあ、すごい有名なマット・デイモンっていうね、まあ、僕昔から結構好きな俳優さんですけど、有名どころだとボーンシリーズってスパイモノ出てたりとか、あとちょっと古いと、オーシャンズ・イレブンとか、まあ、それこそちょっとね、先週触れたプライベート・ライアンとか、あとは、ま、最近だとインターステラーとかにもね、出ていました。マット・デイモン。で、監督がね、これまた僕のすごい好きな、リドリー・スコット監督。リドリー・スコット監督つったらもう、皆さんも大好きでしょう。エイリアンをね、撮られた監督で、エイリアンの一作目とか、あと、ブレード・ランナーも、これも SF 映画の名作ですけど。で、2000年代入ってからもいろんなの撮ってて、例えば、ハンニバルっていうね、羊たちの沈黙の続編も大好きな映画ですけどもね。あと、ブラック・ホーク・ダウンっていう戦争映画とか。まあ、とにかくいろんなジャンルの、いろんな映画を撮っているリドリー・スコットが、まあ、SF 映画、撮りました。っていう、オデッセイを撮りましたっていうわけで。まあ、行ってきたわけね。まあ、これが公開もう2日目ぐらいの映画館でさ。普段はなんかその近所のまあ映画館で行ったんだけど、普段はその映画館、まあもうそのプリキュアになりてーっていう子しかいないような、プリキュアに私はなりてーよーっていうちびっこばっかの、その家族向けの映画ばっかやるから、お母さん私はプリキュアになりたいっていう、妖怪ウォッチをおいらに送れみたいな、もう元気なちびっこ、妖怪ウォッチかプリキュアにしか興味ないようなちびっこばっかりなんだけど、その家族向け映画の中でも、その、まあ、オデッセイをやってくれて、まあ、近所行ったの。そしたら、まあ、映画館混んでてさ、あんまりそこの映画館、洋画を見る人っていうかね、洋画であんまり混むってことないんだけど、まあ、前評判がいいからなのか、結構家族連れとか、それこそその、割とその若い子から老若、おじいちゃんおばあちゃんとか、あ、こんなにオデッセイ注目されてんだなと思って。まあ、見たわけ。で、あらすじをちょっとだけ触れますと、まあ、完全ネタバレにはなれない、ならないけど、いやいやネタバレこっから入っていくからね。これちょっと注意して、これ後から怒られたらもうすっごい、ね、後から、なんだよってなっちゃう。なんでお前ネタバレじゃねえか知らないってなるから、こっからあらすじからちょっとネタバレしますんで、どうしてもネタバレが嫌だって人は、このラジオ聞き終わった後に、ふざけんなよ知らないって思ってもらえば。こんなお前ネタバレしてんじゃねえかお前、スタッフロールまで丁寧に解説しやがってみたいな、スタッフロールの一文字一文字までお前丁寧に、お前丁寧全スタッフ読み上げやがってこの野郎、今週タイムマシン無事9時間ってあたりで怪しいなと思ったけど、撮影の裏話まで全部お前リドリー・スコットの幼少時代の話から全部しやがっててめえこの野郎みたいな、お前原作朗読してんじゃねえよみたいなそれも映画関係ねえだろってそこまでいかないけど、ちょっとだけネタバレしますんで、一切情報を入れたくないっていう方は、ちょっとここの部分をね、聞かないか、まあ、ここの部分だけちょっと iPhone ガンって膝にぶつけてぶっ壊してもらうか、うまくしていただくということで、まあ、あらすじって言ってもね、本当にシンプルな映画で、俺は火星に一人で取り残されちゃった宇宙飛行士のお話なわけ。なんかこう、NASA の宇宙飛行士たちが火星に最初行くわけですわ。なんかね、珍しい砂を取りに行こうみたいな、 火星の砂ってオレンジ色なんだって、マジ、じゃあ取りに行こうぜみたいな感じで、そのNASA のお偉いさんたちがさ、火星の砂を取りに行こうみたいな感じで宇宙飛行士たちが最初砂を取ってんのね。でそしたらそこの宇宙飛行士たちがこう砂とか岩回収してるところに嵐が襲ってきちゃって、やべやべやべ嵐だ、このままだと宇宙船が倒れちゃうから早く逃げようつって、宇宙船乗ったはいい、ね、乗ってこう逃げたはいいんだけど、マトデーモンが一人待って待ってってこと、みんな待って、前が見えない前見えないみたいな感じで一人取り残されちゃいました、さてどうしようっていうだけの映画、ほんとこれだけの映画だから、まあらすじほんとこれだけ頭に入れといても大丈夫なわけですよ。で、すごいシンプルな SF 映画なわけですよ。でね、これがまあね、まあ難しい、こっからほら、今から見たい、今から見るっていう人にさ、あんまり余計な先入観とかさ、なんかこう情報を与えてさ、その結果 100% 楽しめませんでしたってことになりかねないから、こっから正直難しいよ。俺のあくまでも、これあくまでも個人的な意見、今いろんなオデッセイの映画評論あるけど、これあくまで白井の勝手に言ってるだけだから、勝手に言ってるだけだから、まあ、流して聞いてほしいんだけど、超面白いからほんと、びっくりするの面白いからほんと、これマジで引くぐらい面白いから、ほんと。若干引くぐらい。おリドリーマジで面白いの撮っちゃったじゃん、お前。リドリーは、若干もう一部受けでいいのに、本気で面白いの撮っちゃった、これ、みたいな。いやね、本当にね、久しぶりに俺 SF 映画の中で、かなりもうホームラン級のいい映画なんですよ、これが。まあ、正直予告編の時全然期待してなくて、なんかどうせあれしょ、火星行くんしょみたいなね、大変なんしょ、はいはい分かった行く、まあ、見に行くけど、もう SF 映画だったら何でも食べるから、何でも食べるから行くけど、どうせそこそこなんでしょってあんま期待してなかったんだけど、これがねまあ面白いわけ。何が面白いかってと、これ全部喋ると9時間ぐらいになりますし、原作朗読することになりますんで、もうリドリー呼ぶかもう、どれぐらい面白かったかっていう話をすると、もうリドリー、もう来てもらうしかなくなっちゃうから、あんま子供細かに言わないんだけど、何がいいかっていうと、明るいんだよね、とにかく。こういう SF 映画、ね、SF サバイバル系映画にしては珍しく、シリアスになりすぎない。なんかね、バランスがすごくいいわけです。明るいところと、ちゃんとこう、それなりにマットデーモンが落ち込むところと、でもやっぱり頑張ろうってするところのバランスがすごく良くて、なんか前編通して暗くならない。気持ちが暗くならないわけ。なんかすごいポジティブで頑張って生きていくマットデーモン。時々ちょっと涙は出ちゃうけど、みたいな感じの、そこのさじ加減がすごく良くて。で、全体的な空気はややプラスみたいな、やや明るめみたいなところが、なんだろうな、まあ、イメージ的には電波少年の感じだよね。電波少年的な検証生活の、マットデーモンの検証生活見てるさ。うわ、すっげえ大変そう、でもよかったね、みたいな。こう、大変そうなんだけど、ポジティブさを失わないみたいな、そのバランスの良さが、すげえ良くて。リドリー・スコット監督の作品と俺の中ではそんなにバランス良くねえだろって今まで。好きだけど老若男女問わず楽しめるかったらかなり難しいところがある監督だと思ったんだけど、今回は本当にね、そのおじいちゃんおばあちゃんからもう若い10代の子たちまで、多分結構オール世代、オール男女ってなんだ、みんな楽しめるだろう映画になってるところがちょっとびっくりしたわけです。で、まあまあまあ、こっからはちょっと本当にこれ打足ですけど、見どころを一個だけ、今からオデッセイ見に行くよって、もう始まる、もう今始まる始まる今始まるって、なんかカメラが踊ってる、カメラが今踊ってる、違法アップロードしたらてめえぶん殴るからな、みたいなカメラが踊ってるっていう瞬間の方言ってたら、イヤホン取ってほしい、イヤホン取った方がいいと思うけど、疑われちゃうから、見どころ一個だけ、ここオデッセイはぜひ見てほしいっていうところが一箇所だけあるんです。笠原くんもなんか来週ね、オデッセイ見に行くってので、ここはねぜひね、味わってほしいっていうワンシーンがあるわけです。これがすげえ最初らへん、もう映画始まって10分目ぐらいかな、まあ一番最初その あ、オレンジ色の砂いっぱいみたいな。わいわいみたいな。楽しいね楽しいね火星って楽しいねみたいな。一番最初そんな感じだから、ほんと。いろんな宇宙飛行士たちが、楽しい楽しいって、俺一生火星にいてみたいな感じで、キャッキャッキャッキャッしてるシーンで、思い出に砂持って帰ろうぜみたいな感じで、こう、ペットボトルみたいなのに砂をこう入れてるシーンみたいなのがあるわけ。そしたらなんかそこにこう、嵐が襲ってきて、わー嵐だ逃げよう逃げようってこう、わーってみんなこう宇宙船に入るぞーってこうわーって宇宙船に入っていくわけですよ。でその一番後ろに歩いてるのがマットデイモン、主人公なわけ。だからこのマットデイモンはもう本当に冒頭最初の5分目ぐらいで、みんなで嵐の中を、その火星の嵐の中を宇宙船向かって歩いてるところに、要は嵐で吹き飛ばされた基地のレーダーみたいなのが飛んできて、それにぶつかって飛ばされちゃうわけで、そんなのを見るから仲間たちは、ああ、もうダメだ。まあ、デイモンあれダメだ。もう、諦めようみたいな。もうみんな諦めちゃうわけ。ああ、もうあれ絶対、あれは死んだっしょ。あれはまあ、死んだっしょみたいな。まあ、じゃあ、もう、しょうがない。もうね、残して俺たちだけ帰ろうみたいな感じ。で、みんな行っちゃうんだけど、マットデイモンは、その、レーダーにぶつかって飛ばされたはしたんだけど、まあ、生き残ってる。で、みんなが宇宙船に乗って帰っちゃっていなくなっちゃった後、嵐が収まった後、マットデイモンは、火星の砂漠みたいなところで一人目を覚ますわけ。はって目を覚まして、ああなんだこ今どうなったんだ、嵐に巻き込まれて俺どうなったんだって、こう周りをはっはっはって見て、急にマットデイモンがうわって顔をしかめるわけ。いってって顔するわけで、何かなと思ったら、そのマットデイモンのお腹に深々とレーダーのパーツが突き刺さってるわけ。まずこのレーダーの突き刺さっているパーツ、そのお腹に突き刺さっているレーダーのパーツの細さがすげえいい具合なわけね。なんだろう、あのね、ビニール傘の骨ぐらいのやつが突き刺さってる。一番痛そうな、もう、わかる、この、あーいやー、なんかその、命に別状はねえんだろうけど、保健室じゃ治んねえ感じ。あ、痛い痛い痛い痛い痛い。その痛いよ、痛い、絶対痛い。しかも、おへそのちょっと横あたりに刺さってんの。あー、痛い痛い痛い痛い痛い。で、ここのマットデーモンがいいわけ。もう痛えじゃなくて痛の顔し、本当にあーこそこ刺さるみたいないい顔するわけ。もうまずそこがすごくいいんだけど、このオデッセイの見どころは、はっきり言っときますけど、このマットデイモンにビニール傘の骨みたいなのが突き刺さってからの数分間が一番いいから、こっからがね、すごいから。マットデイモン、いっちーってなってるわけですよ。で、なんとかさ、もうさ、火星砂漠だらけだから。で、すぐ近くに自分たちが作ったその基地みたいのがあるから、そこに逃げ込むわけ。で、基地入って早々に、そのビニール傘の骨をガシャって掴んで、うんっていう顔をするわけ。うんっていう食いしばって、その傘をズボって自分で抜くわけ。そしたらもちろん血がじゅわーって滲んでくるじゃん。あー、まあでもね、こっからね、一人で生きていかなきゃいけないんだから、これはまあ抜かなきゃいけないのはわかるけど、でもよく頑張ったな、マットデイモン。偉いな、よく頑張ったよって。あ、よかったよかった、でも抜けてよかったねと思うじゃん。違うんですよ。マットデイモン、そのお腹をまだ痛がってて、で、その基地の椅子みたいなとこに座って、どうしたんだろう、マット、そんな痛いのってこう心配なわけね、お客さんも。え、そんな、え、でもさっき、ほんな細いアンテナじゃんと思う。痛い痛い痛いって、まだお腹押さえて椅子に座って、痛い痛い痛い痛い痛いって。で、その、自分の傷口をちょっと広げて、その中に指をねじ込んで、ぬちょぬちょし出すわけ。え、何してんの？ぬちょぬちょぬちょぬちょ、なんか監視みたいのとかをどんどん入れて、そのおへその横あたりをぬちょぬちょいじくるわけ。で、何回もこう、なんか引っ張ったりいろんなことして、やっとこう、スーッと指を上げていくと、ちっちゃいアンテナの破片がお腹の中に残ってて、それを取りましたっていうシーンなわけ。いらねえんだよ、そんなの。そんなのいらないじゃん。さっきも言ったけど、オデッセイすんげーバランスのいい映画なのね。明るいっていうところと暗いっていうところのバランスがすっげーいい映画なのに、この冒頭の約5分ぐらいのマットデイモン初めての一人オペみたいな、マットデイモン初めてのオペみたいなところが5分ぐらいあるわけ。で、そこがまあしつこいわけよ。 ワンカット長回しでずーっとデイモンがネチョネチョ自分のお腹をいじってね、その、もうだって最初の、うって抜いたところで終わりにすりゃいいのに、その、わずかに残った先端を抜き出すみたいなシーンが、もうすっごいいいのよ。でこれどこがいいのってみんな多分ね、思うでしょ。正直、俺のすぐ隣で見ていた、おじいちゃんおばあちゃんの老夫婦みたいな、なんかおばあちゃんが隣だったの、老夫婦のおばあちゃんは、マットデーモンのいいっていう声に合わせてずっとうめいてたから、あーって、おばあちゃん声出ちゃってたから、あれ、私もあれわかる、あれすごい痛いやつよ、ビニール傘の骨みたいなやつ、絶対あれ痛いわよ、の、あーが出ちゃってる。なんでいいのって思うでしょ、みんな。あのね、リドリー・スコットってそういう人なの。リドリー・スコット監督っていうのは、もう今まで撮った映画、エイリアンっていう映画はね、例えばまあ、エイリアンの一作目ってどういう映画か、どこが一番上がる映画だったかっていうと、あれはまさしく、お腹の中からエイリアンの幼稚がビシャって飛び出る瞬間に、もうなんかリドリー・スコットのガッツポーズが見えるわけよ。これが俺はやりたかったみたいな。で、例えば、ブラックホークダウンっていうね、戦争映画では、まあまあいい映画だけど、リドリー・スコットが一番テンション上がってんのは、その銃で足を、鉄砲をこう撃たれた兵隊が、なんとかその場でこう命を助けるために、太ももに指をねじ込んで大動脈を指で繋ぎ合わせるみたいなシーンが、これまた長えんだよ。その瞬間もうリドリー・スコットがもう熱くなっちゃってるのが見えるわけ。もう今回もその前編通して一番スコットが生き生きしてんのは完全にデーモンのオペシーンなわけよ。もうなんか撮影現場のね、リドリー・スコットの声ちょっと入っちゃってる感じだよ。青でもいいよ、でもいいよ、いいよ、そう、君の中には今ビニール傘の骨ぐらいのアンテナが刺さってるんだ。まだ抜いちゃダメ。ここで一回大きい方抜こうかさ、ポンって抜いて、そのまま椅子に座って、さあ、ここからが本番だよ。はい、カメラ回して、みたいな。でも、ゆっくり中指と人差し指を中の傷口に入れようかみたいな。そーっと入れて、そんなとぬちょ、破片を探して、ぬちょ、君のブラッドとミートの間にある、破片をもうちょっと探して、絶対途中でマットデーモンはちょっと引いてると思うんだよ。ちょっと待った、レイドリー監督、ちょっとこのシーン長くないかい、これ、あるしてとかかかんないよね、この映画。世界中に見てほしいんだよ、これ絶対長いって、あ、ノー、デーモンの、何言ってる、映画中のはそういう、まあ、血のりいっぱい使ってこそだから。じゃあ探して、ちょっとそう、パーツ掴んで、ちょっと抜いて、あ、お腹から出そうだな、お腹がもう一回戻して、みたいな。で、多分、リドリー・スコットと長年一緒にやってきた、そのカメラマンとかもちょっと引いてると思うんだよ。
いや、リドリー、ちょっと落ち着くんだ。今回のはビッグバジェットムービーなんだ。君一人の意見を通して、この映画が公開できなくなった。うるさいよ、黙ってろよ、もう。今すごいとこなんだよ。
多分、AD の子とかケータリングの子、多分倒れてると思うんだよ。それぐらい長いから、その、私も耐えられません、もう。もうランチのミートパイ食べれません、みたいな。すっげえ、もう、いびつなまでに、オペシーンが長えから、そのバランスの、そこだけ急に悪くなる。お前の趣味全開だわ、っていう。もう完全にプロデューサーとか偉い連中は、試写で見た瞬間、お前企画の時言ってねえじゃん、これ。企画会議の時、今回そういうのは出さないとお前言ったじゃんかよ、みたいな。お前な、めっちゃ楽しそうに撮ってんじゃねえかって、すっげえ丁寧に演出してんじゃねえかっていうのを、ぜひ映画館で楽しんでいただけたらな、というね。大変素晴らしい映画ですので、オデッセイ、見てきてください。というわけで参りましょう。タイムマシン部 G! 今週も始まりましたタイムマシン部事、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのがエディ笠原くんです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。もうなんていうかさ、本当にこの映画で伝えたいこととは全然関係ないところに監督のフェチが出る瞬間最高だよね。もう全然関係ないと思うんです、そのオペのシーンは。その諦めないことの大切さとかさ、こう助け合うことの美しさみたいのが多分オデッセイは根幹にあるんだろうけど、そことは一切関係ない。モアブラッド、モアブラッドみたいな、もうリドリーがもう血を浴びたくてしょうがねえみたいな、ほんとそこだけ急にあるしてみたいになるから、やっぱリドリー・スコット好きだわみたいな、こういうシーンがあるから俺はリドリー・スコット好きだわみたいな、そしてだから苦手って人いっぱいいるんだろうなみたいな、いやー楽しめたなってところで、まあね、前あの話触れねえのかっていうね、リスナーの皆さんの声がちょっと聞こえるような気もしますけど、前散々その先週先々週とさ、いろんなネタをね、いろんなネタをこう持ってきてはさ触れてきたくせに、今回なんかお前急に触れないのなみたいなさ、こんだけ世間はね騒いでるのにお前寄せて逃げんだみたいな風に思われるのもなんていうかちょっとね嫌な部分もあるし、それはそれで悔しいし、やっぱり自分もまあ曲がりなりにもこういうところで喋ってる身としては、やっぱりまあそれが結果面白くなるのかね辛い話になるのか分かんないけど、ちゃんと触れといた方がいいかなと思って、まあ今からちょっとお話はしますけど、まあね、そのバレンタインデーがバレンタインデーが目の前まで来てますよ。いや分かってる分かってる、ほんま迷ったんだよこの話するか、バレンタインデーはもういいんじゃないかな、だってもう関係ねえもん、ほら言っちゃった、もうこれで終わっちゃうもん、これで終わっちゃうもん、もうこれこの一言でもう今日今週終わりでいいの、関係ねえもんのラジオを始めてもう何年、もうちょっとで10年になるんじゃないかな、10年ぐらいやって毎年毎年ネタにしてきたバレンタイン、やっと気づいた俺関係ねえっていう俺はもう根っから関係ねえじゃねえかっていうところがありますけれども、バレンタインデーでございますよ。もう今収録してるの2月12日だからね、まあ、あと2日でもバレンタインデーということで、まあ女の子はもう今頃あれでしょ、チョコレートとか作ってね、なんか手作りのチョコレート作って、もう手渡しの練習とか今からしてるわけじゃないですか。もう手で渡すの緊張するから、当日はこの手作りのチョコレートをこう槍の先端にくくりつけて、それを気になるあの人の部屋の中に投げ込もうみたいな、そのために今から肩周りの筋肉を鍛えなきゃみたいのが、まあね、全国の女子の平均的な考え方だと思いますけど、ただね、女の子に言いたいのはちょっとね、間違いに気づいてほしい、いい加減その考え方は間違えたり、やり投げで大事なのは肩周りの筋肉じゃなくて踏み込みだからね、踏み込みを練習してほしい、それはもうね、いや、おやちゃんちゃんだから、地面の力をちゃんと伝えるんだよ、やりに、お前の気持ちなんか伝えなくていいんだよなんかやってんの、ヒュンヒュンヒュン、エヴァンゲリオン05機みたいなことやってんだろでもなんかあれね、男子はさ、なんか草食系男子ってもう古いんだってね。いやこれびっくりした、この間ちょろっと聞いたんだけど、草食系男子ってのはもう滅んだんだと。いやな、隕石が落ちてきたりとかなんかいろんな理由で滅んで、今は草食系男子ってちょっともう死後で、なんだか仙人系男子って言うんだって。だもう関係ありませんみたいな、もう悟ってるみたいな、仙人系男子だから、もうあれでしょ、そのバレンタイン当日なんていうのはさ、もう恋に怯えちゃって、恋と飛んでくる槍に怯えて、部屋に閉じこもって、部屋の窓中をそのねコンクリートでバリケード作ってさ、飛んでくんじゃねえか飛んでくんじゃねえかみたいな、それかこう自分のお腹のところにブスって刺さると、またリドリーがテンション上がるから、あーいいよいいよ、それまだ抜いちゃダメ、まだ抜いちゃ、一回もだいて、一回もだいて、その周りの血を落としてからゆっくり槍を抜いていこうみたいになっちゃうから、それをまた槍ね、それをまた入れてくるから、映画の中に入れてくるから、それを空恋とかの絵、空恋2をリドリーが撮ったら、空恋2って言ってんのに、冒頭に全然関係ねえボーガンの矢を太ももから抜くみたいなシーンを、ガッキーだっけ、あれガッキーか誰かがやったやつをさ、無理やりねじ込んでくるから、リドリーが撮ると、俺超見て、そんな空恋超見てえけどねなんでボーガンの矢を自分で抜いてんだよみたいななるから男子はビビってんでしょ、なるからそうなるから あのね、なんかその男の人が恋愛に臆病だ臆病だみたいのをさ、割ともう何年ぐらい、5年5、6年ぐらい前からメディアで結構言われるようになってさ、なんか その、ね、一方的に言われてるところがあるじゃないですか。で、まあそれはね、その、まあ、我々男性諸君もね、まあ、そういうところがもしかしたら昔の殿方に比べたらね、怯えてる部分があるのかもしれないですけど、今日はそういう男子諸君に元気を出してほしい、男子諸君に勇気を持ってもらうために、ちょっともうすごく大事な大事なお話をするからちゃんと聞いてください。もうね、みんなね、恋に臆病になってる場合じゃないっていう、そういうお話があるか。ミャンマーで化石が見つかったんだ。9900万年前の化石。9900万年前って言ったら、もうどれぐらいの頃かって言ったら、これ白亜紀の頃、白亜紀の真ん中ぐらい、まだもう恐竜全盛期みたいな頃の化石が出てきた。で、これ何の化石かっていうと、恐竜の化石じゃなくて、ザトウムシ。ザトウムシってわかるかな、ちょっと足の長いね、クモみたいなやつなんだけど、このザトウムシな気持ち悪いやつ、Google とかで画像検索したら出てくるけど、まあ食事中にあんま見ない方がいい。お前ザトウムシに失礼じゃねえのかっていう。ザトウムシ大先輩だからね、あれ4億年ぐらい前からいるらしいからね。3億年前から姿形変わってないらしいよ、ザトウムシ。だから1億年ぐらいかけて足がの、ね、ちょっとずつ伸びてって、そのザトウムシの化石が出てきたんだと。まあ、正確に言うと、そのザトウムシが琥珀に閉じ込められてる。この化石がね、もう本当に世界中の男子諸君の恋愛に臆病になってる男子諸君に勇気をくれるか。この9900万年前のザトウムシが閉じ込められた琥珀、よく見ると、そのザトウムシ大先輩、ザトウムシ先輩、まあマラが徒長してんだと。まあ、ザトウムシのオットセイがやる気満々。あー、なんて言えばいいか難しいね、これね。女子も聞いてるから、女子も聞いてるから。まあ、だからライトセーバーがブーンってなってるんだと。まあ、わかった、ごめん。ね、ちょっとね、よくない。こういうところで、そういうね、下品なことをね、僕はラジオで下品なことも言わないって決めてるからね。学術的な言葉を使うと、まあ、チンコビンビンなわけですよ。体の半分ぐらいの長さのチンコが、まあ勃起してんだと、新発見ですみたいな、すごくねえか。で、これなんでかっていう、いろんなさ、こう、どういうことと思うじゃん。そしたら、このインタビューに答えてる学者さんが、まあこれはですね、皆さんいろんなことを思うかもしれないですけど、つまりこれは今からやるぞっていう時に琥珀に閉じ込められちゃったんでしょみたいな。まんまかよみたいな。まんまなの、そういうことなのこれみたいな。なんかすごい有名な、なんか米国自然史博物館、すごいなんかロンさんみたいな、なんか多分館長か分かんないけど、ロンさんが言うにはすごいかわいそうですと。おそらくお取り込み中の時にビンビンになってるところをこうね、ぬめぬめってこう閉じ込められたんでしょう。こんな辛いことってあるかと。いやだってもうやっとだと思うんだよ、やっとで、なんかまあ、なんかだから、そのあれでしょ、もうその気になる子がいたんでしょ、そいつにもね、ザトムシ先輩にもさ、なんか気になる子ができてさ、まあ、バイト先なのかな、バイト先で新しく入ってきた女の子なのかな、ね、虫子ちゃんみたいなのが入ってきてさ、まあ足が長くて可愛いわけだよ、足がまあ綺麗でさ、あ虫子ちゃんが虫食ってる姿可愛いなみたいな、ザトムシ主食がちっちゃい虫っていうことで、ちっちゃい虫を食ってる虫子可愛いなみたいな感じで、もう勇気を出してやっとこうデートに誘って、デートって白亜紀山行くとこねえから、まあ、ジュラシックパークぐらいしかねえからさ、すごいもうリアルな恐竜だねみたいな、もう初デートだから緊張するわけですよ、あ リアルだね虫子ちゃん、リアルだね恐竜が、リアルだよみたいな。で、虫子ちゃん女の子だからあんまテンション上がんないわけ。あ、そうですね先輩、あすごいいっぱいいますねみたいな。あ虫子ちゃん、あれ首長いの、あれピースケじゃない、ピースケじゃないの、ね、ピースケにそっくりだよって。 あ、本当、あ、すごい、あ、ピースケにそっくりですねみたいな。あ、でもピースケはあれはあの双葉鈴木竜っつって、あのせっかくにあの白亜紀の後期にいた恐竜のはずなので今はいないはずですとか、あ、意外と詳しい。あと白亜紀後期ってどういうことみたいな。白亜紀後期って、あ、あれティラノサウルス、ティラノサウルスか、ティラノサウルス、ティラノサウルスもあの白亜紀の末期にいた恐竜なので今はいないはずだと思います。あ、むしこちゃんなんかもうすごい時系列がぐちゃぐちゃだよみたいな。なんかジュラシックパークでこうデートとかしてさ、でその後な、もうあんまり盛り上がねえデートの後になんか飯とか食ってさ、飯って言っても虫だぜ、ちっちゃい虫とかもしもし食って、あーでも虫食ってる、虫子ちゃんかわいいなみたいな感じで、でわかんないけどその後まあいい空気になって、ね、ああいうとこ行くんでしょ、その当時もあったでしょ多分、道玄坂が、渋谷の道玄坂はまあ当時からあったって聞いてますからね、あらゆる生き物はあの渋谷の道玄坂で繁殖してるわけだから、やっとその道玄坂みたいなとこ行って、やっとそういうなんか木のおしゃれな木の幹みたいなとこに行ってさ、さあこれからっていうところで足長えからズボン脱ぐの時間かかるわけだからそこで手間取ったらアウトって、あ、スパに書いてあったのにみたいな。スパに書いてあった、スパってまだあんの、スパってまだあんのかなって今思ったけど、スパに書いてあったのに、あー今日ハーフパンツにしとけばよかったみたいな、カチャカチャカチャカチャって、さあこれから、さあこれからって時に飲み込まれてんだよ、自分が出す前に出てきた汁にやられてんだよ。こんな、そのどう、すごくね、ってかさ、樹液超怖くね、そんな何、何収める時間もくれねえのっていう。ちょ、まあ、分かった分かった、俺が今から死ぬのはいいからちょっとズボン履かせてみたいな。もうだって、もうそりゃだって死んだって死にきれないでしょ、だってもう神様笑っちゃってんだもん、それはもう神様超笑ってんだもん、だってザトウムシだって天国行ったらもうよく来たなザトウムシよ、我こそ神であるみたいな、笑ってんじゃないですか、もう登場シーンから笑ってんじゃないですか、いや笑ってなどいない、笑ってなどいない、ここからお前の断末魔をしかと見させて笑って、笑ってんじゃないですか、笑ってない、これミカエル笑うでないみたいな、ミカエルガブリエルも笑うでないって、このものは非業の死を遂げたものであるみたいな、もうみんなだってもう笑っちゃってるでしょ、もううわーみたいな、お前のような非業の死を遂げたものには、特別サービスとして生まれ変わりたいものに生まれ変わりさせてやるから、何でもいいから言ってみ、いやいやもうそういうのいいんで、あの生き返るとかできないですから、もう一瞬でいいから、先っちょだけでも、先っちょだけでも、先っちょダメっけでも生き返らせてもらえませんかね、もうあの俺、あの 95% の俺は天界でいいので、こいつのこの先っぽの部分、頭の部分だけ現世に戻すとかできねえっすかねみたいな、うーん、ドラゴンボールこの間使っちゃったからな、まあ1年間待ってもらえれば、そのルールなんかもう途中からグダグダになったじゃないですかみたいな、途中から3つ叶えられるようになったじゃないですかみたいな、1個しか叶えなかったとか4ヶ月でもう1個叶えるとかできたじゃないですかみたいな、まあ悔しかったと思うよ、いやまあサンズの川でもう水切りしながらセックスしてって言ったと思うよ、うわー、でなんかそのそれだけだったらさ、それだけだったらまあこんなこともあんだなってニュースなんだけど、学者的にはすっげーテンション上がってるんだと、そのニュースが、まあまあまあ面白いってのはあると思うけど、面白いってのもあるし、なんか大変、まあみんな大変だねみたいなとこもあるけど、そのまあおぎんおぎんになっちゃってるその一物をちゃんと観察すると、先っぽがハートの形なんだと、どういうことってまず思うじゃん、ハートの形になってる、今まで見たことねえチンコなんだと、学者が言うには、初めて見るチンコだから、初めて見るチンコを持ってるこの虫は新種だろうってことに今なってる。だからそのまあだから学者の、動物学者の方ってのは多分いろんなの見てるわけじゃん。すごい、それどう尖ってんのみたいなのがさ、それ三つ股みたいなのとか見てるわけじゃん。その中でそのハートの形のなんかそれ、何それ、こびたのみたいな、その形が初めてだから、その新種が見つかったっていうのが、まさか土壌してるあれから分かったっていうので今テンションが上がってるんだ。でも一個謎が残ってる、これはね、ちゃんとその研究している そのベルリンの博物館のジェイソン・ダンロップ博士が、いやこの化石はすごい発見だし、まずこういう珍しい化石出たってだけでちょっと世界中の、ね、学者がちょっとテンション上がってるってのもあるけど新種見つかったっていうテンションもあるし、もう一個この化石にはすごい謎がある、ミステリーがある。何かというとメスがいないんです。そりゃそうだよな、ね、オスの化石しか出てないんだから、いやいやこれ大事なことで、もしやる前だったらね、これからさ始まるぜだったらメスも近くに閉じ込められててもいいはずなのにメスがいない。ちょこれなんでかっていうと、そのダンロップ博士の説がすごくて、このオスはもしかしたらエッチとかしてないかもしれない、エッチとかがもう女の子とデートしてないかもしれない。このオスがボケーって木の幹で、ああ彼女欲しいなーみたいな、ああもうああ暇だなー今日もジュラシックパーク行こうかなってボケーってしてる時に、急にその樹液がダラーって流れてきて急に飲み込まれちゃったから、すげー焦ってパニックって血圧上がって、その上がった血圧のせいでチンコ立ったかもしんねーって何その説聞いたことね、何その混乱勃起みたいなそうパニックになっちゃってこの子立っちゃったのかもしんないってダンロップ博士は言っていやいやいやいやいやいやいや、どういうことどういうことそのダンロップ博士は多分俺より超頭いいんだろうけど、何その上がった血圧であの連動してチンコもみたいなそれ一番つらいわ。だってもうそんなのもう我こそ神であるから、もう登場から爆笑でしょそんなの。まあ、本当はね、本当は多分ダンロップ博士はもう一個の本当の説は あるんだろうけど、それはまあそのね、あのザトムシの名誉のために言ってないだけで、本当はその ダンロップ博士にインタビューしてたインタビューはもう本当は知ってるわけ、なんで一人だったのかとか、分かなんで一人でチンコ出してたかとかは、まあ、みんなこれ男子みんな分かってんな、そういうことか、そういうことかみたいな、そういうことか、昭和にそういう時間も必要だもんみたいなね、それはだってそうみんなするんだから、それはしょうがない、それね、まあそれはまあ本か動画かなんか見ながらなんかちょっと心はすっきりすっかみたいな、だからそれはほらプライバシーなとこだから、プライベートなところだから、そういうとこあんま踏み込んじゃいけないから、ダンロップがよくわかんないこと言い出したみたいな、血圧上がってチンコ立ったんだよみたいな、だ多分ダンロップ博士の優しさだよね、本当は他の学者みんな気づいてんだけど、つまりそのね、まあね、マスターベアブ、おっとっとっとっと、言わない方がいいか、これは、みたいな、みんな分かってんだけど、そのダンロップはそれをごまかすために、血圧が上がって、みたいな、優しい、博士優しいって思う、もうそんな風なやつもいるんだから、もうみんなぜひぜひね、どんどんどんどん恋愛していただいてね、もう、まあ、最近ね、さっきあの文春将軍のせいでね、文春将軍のあの清流演説とか怖くてなかなか恋愛という戦場に行けない方が多いけど、大丈夫、文春将軍は我々のような雑魚どもには目もくれないから、あの大物の首を取るのが好きなわけであって、俺らのようなね、もうあの下々の民はね、大丈夫、そんなに文春将軍襲いかかってこないからね、頑張っていただけたらな、というわけでご視聴最後まで聞いてください。いやーでもさ、9900万年残るんだよ、それが。もう1万年と2000年前からとのところの騒ぎじゃないわけだよ。9900万年前から自分を愛してるってやつだよ。だから違うかもしんねえだろ。本当に血圧のせいでそうなっちゃったのかもしんねえだろ。そこはわかんねえ、真実はわかんねえんだからいやーねえ、それでなんかもう珍しいだろ、なんだお前新種だ言われたらもう辛いわな。あのね、できないことってあるじゃん、人にはさ、いろんなことがある、できないことはいっぱいあるじゃないですか。いろんなことができる人ももちろんいるけど、やっぱりみんな苦手なものが1個2個はあるわけじゃないですか。で僕もね、まあできないことが多いわけですよ、やれない、人と比べてこれができない、あれができないってのはいっぱいあるわけ。もうそんなのはでもね、もう小さい頃からそうだから、もう本当に不器用でさ、普通の人だったらできるようなことがほとんどこうできないわけ。まあ例えば、まあもう例えばね、運動なんかも全部ダメですから、もう飛び箱も飛べないしさ、走っても遅いしさ、泳げないしさ、まあもうね、学校のその勉強なんかもまあできない子だったから、じゃあかといって図工も音楽も家庭科も全部全滅だから、ミシンの糸とか変えられなかったからね、 ミシンの糸の、ミシンの糸の交換どうやってたのかなって。あれ、なんでみんなあの簡単できんのかなと思ってたぐらい、まあできないことが多いし、まあ小学校なんていうのはさ、劣等感を育むためのような施設じゃないですか。僕の認識ではそうですよ。小学校っていうのは、なんか劣等感を育むためのね、ところで。まあ、こういう話をね、こういう風にすると、すごい時々心優しい方がね、大変だったんですね、とか、すごい同情の目線を、同情の目線をくれるんですけれども、そこら辺はね、僕みたいなリアルのび太くんはね、案外ね、もう小さい頃にね、もうなんていうのかな、自分の中に飲み込めてるんだよね。いや、これ結構ほんとそうで、運動できないっていうのがずーっとそれがさ、なんていうのか自分の中でさ、その引っかかってて、ずーっとそれが劣等感、強い劣等感になると、結構頑張ってね、その後練習したりとかさ、頑張って努力してさ、その後なんか羽ばたくような人もいるけど、俺ぐらいのこのリアルのび太くんってのはもう小学校もう 1,2 年ぐらいの時で、ああまあまあまあまあまああれまあ本番来世でしょみたいな、本番はあこれ来世にいろいろできるパターンでしょ、はいはい、分かったみたいな、だいたい 7,8 歳で気づくから、もうまあ根性はあれだもんね、その次回予告みたいな人生だから、その次回予告行く前の CM みたいな人生、羽衣フーズの CM みたいな人生だから、羽衣フーズの CM って誰がこう、誰が今は関東圏に住んでいた90年代子供時代を送った一人しかわかんねえ今ネタが出たけど、羽衣フーズみたいな人生だもんなって 7,8 歳ぐらいでわかってるから、そので、何かこう運動ができないとか勉強ができないっていうのは、まあ小学校の頃がそんなに劣等感にもならないし気にもしてこなかったんだけど、最近ね、これはちょっとさすがにできた方がいいのかなっていうことが一個ありまして、まあこのラジオでも何度かいろんな話をしてね、こういうことができないんだって話をしてきた中で、まあ有名どころだったら僕はエビの皮を剥けないっていうね、そんな小さい話なのこれって今多分今初めてこのラジオ聞いてる人は、そういうこと、なんか泳げるようになりましたとか、なんかそういう話、ちょすげえちっちゃいところが、すげえちっちゃいことが全部できねえんだから、俺は一通り全部できねえんだから、の中に俺はエビの皮をきれいに剥くことができないから、人の家で鍋とか食う時にエビを食わねえっていう話をしたと思うんで、あれは相変わらずできないわけで、あれに関してはもういいと、エビ食うのは来世ってことだから、殻付きのエビを食うのは来世だから、まあ羽衣フーズの人生ではああいうのはいらないっていうのはもう自分納得できてるんだけど、俺のできない超ちっちゃいことで、まあこれ笠原くんに前からすっげえバカにされることで、歩きながらペットボトルのジュースを飲めないわけです。笠原くんがもうすげえうなずいてるわ、すげえうなずいてるわ。いや、これができないんですよ。なんでみんなあんな高等技術ができるわけ？いやいや、無理でしょ。歩きながらペットボトルのジュースなんか飲めないよ。俺は必ずペットボトルを買ったら、立ち止まって蓋を開けて飲んで、蓋を閉めて歩いて、立ち止まって蓋を開けて飲んで、蓋を閉めて歩いてみたいな。毎回立ち止まんないと飲めないの。いやいや、だって、俺の中では、あれ競技だから、もう。あ、競技レベルだから、日本代表、白井選手だからね。お、日本代表、白井さん、今年32、今回が最後のオリンピックとなっております。さあ、ワンドリンク進めていけるか？さあ、チョイスドリンクはファンタグレープ。いけるのか？手に持って蓋を開けて歩き出したみたいな。もう、実況が俺の中に流れてるから、手の震えが止まらない。足の振動が伝わってますね。まずいですね。ここで一回落ち着けるのか、白井って。お、口に運んだ、口に、お、飲んだか、おーっと口の端からこぼれ落ちている。日本の試合ここで失敗、こぼれ落ちている。今回のために着てきたお母様から譲り受けたウェディングドレスが紫色に染まるみたいな。絶対こぼれちゃうわけ、歩きながら飲むと。でね、まあ、これを笠原くんはまあバカにするわけですよ。一緒に帰ると、未だにできないのみたいな。で、まあ、今までは良かったんで、もう別にいいもんっていう。いいもん。だってケロックの CM みたいな人生だから、別にいいんだよ。来世できるようになればいいんでしょと思ってたんだけど、マーローことか、これがね、職場の同僚にバレるとやっぱ恥ずかしいね。こないだそうなんですよ。仕事から帰るときにさ、たまたまその、缶コーヒーをこう飲みながら帰るっていうか、まあ、途中で寒いからって缶コーヒー買って、飲もうと思ったらさ、まあ、できない。俺、完全に無意識で、 毎回こう止まって缶コーヒーの蓋付きのやつだから蓋を開けて飲んでまた歩いて止まって蓋を開けてっていうのをやってたら、その同僚の人に言ったのが、あれ白井今日足怪我してたっけっていう。怪我してねえよ、もうフルだよこっちは。すげえ不思議そうな、あれ白井なんか足怪我してたみたいなこと言うわけ。え、なんで、俺全然気づいてないからさ。え、いや、なんで、え、な、歩き方おかしい。いや、なんかさっきは何回も立ち止まって、ジュース飲むために立ち止まるから、なんか足悪いのかなって。もうフルパワーだわ、こっちは。もうバランサーをフルで使ってるわ。すっごいそれが恥ずかしくてさ。最近このクソ寒い中、ミネラルウォーター買って練習してんだからね、俺。やっぱこれはできるようになんなきゃダメだと思って。これはお嫁に行く前にやっぱりできるようになんなきゃいけないね。やっぱ家事は全部できて、やっぱりペットボトルをね、歩きながら飲むぐらいは、やっぱり主婦のたしなみとしてできなきゃダメだと思って。そしたらさ、つい、もう最近の話、もう先週ぐらいなんだけど、電車に乗ってって、まあ、電車のその座席に座ってって、仕事の帰り道だからそこそこ混んでるわけです。まあ、ラッシュまでは行かないけど、そこそこその仕事帰りのサラリーマンとかで混んでて、乗ってたら、目の前にキャリアウーマンつったらちょっと褒めすぎかもしれないけど、ちょっとできる風の女性が立ってるわけね。年齢若干上ぐらいかな、40ぐらいのできる風の女性が立ってるわけですよ。で、釣り革に捕まってるわけで、片手にコーヒーを持ってんだけど、そのコーヒーがカップのコーヒーなわけ。紙コップのさ、なんかあのドトールとかでもらえる蓋付きのコーヒーを持ってるわけ。どういうことだよお前、これ電車の中だぞ、お前。いやいやいや、持って帰んだよな、持って帰んだよなと思ったら、その女性もね、その電車で揺れてる中、そのカップのコーヒーを飲むわけ。なんだよその競技はと。し、俺からしたらもう信じらんないわけ。なあ、え、いつから、え、いつからその人類っていうのは、新人類に進化したんだと。いや、違う違う、笠原くん、さっきから何を白井くん言ってるんだと。違う、笠原くん、この話の続きは、まだダメ、まだびっくりしちゃダメ、まだ。違う、俺はもう、その時点で、あ、しまった未来人来てるぞってのはなったよ。あ、やべ、これ未来から人来てるぞってのはなってるけど、やべえな、これ、みたいな。未来人の侵略始まってる。そして、あんた未来から来たってバレてるぞって俺は思ってるけど、その女性のすげえところは、そのさ、蓋付きのドトールのコーヒー、ドトールか分かんないけど、そのカップのコーヒーの蓋のとこに穴開いてんじゃん。なんかあの、口から飲む用の。あそこから飲まないで、飲むときに一回一回蓋を外すんだよ。で、その蓋のね、たっぷんたっぷんなってるコーヒーを電車で揺れてる中、口に持ってって飲んでんだよ。なんだよ、その勇気っていう。いや、だってさ、そんなのさ、俺がもしで、俺の目の前でそれ飲んでんだよ。万が一その女性のね、その、持ってるコーヒーカップからコーヒーが垂れてだよ。その茶色い液体が俺の着ているこのお母様から譲り受けたウェディングドレスにね、シミをつけたらさ、俺じゃなくてお母様が悲しむんだよ、これは。大切に保管していたうちのマザーのウェディングドレスが、茶色いシミがついたら俺はもう何を着てお嫁に行けばいいのっていう。その怖くないのかなと思うわけ。この女の人はその、なんていうの？揺れた瞬間。いや、だって、もしだよ、その女性が飲んでいたのがコーヒーじゃなくてさ、エイリアンの血だったらさ、ちょびっとでも垂れたら俺の桃がジュワーって溶けてくんだよ。で、それをまたスコットが取るんだよ、スコットが。スコットがもういい笑顔で、もう、カメラを4台ぐらい使ってさ、あー最高だよリャオの桃が溶けてるよリャオの桃が溶けてる溶けてるよ溶けてるここは絶対編集しないみたいな。え、それは何？みんなできるの？いや、俺は、仮に俺がもうね、俺がじゃあ草薙元子になってだよ。もうあの、俺がもうネットの海に漂う草薙元子みたくなってだよ。俺が全身擬態みたいな感じで、フルもう俺がだからメタルだみたくなってだよ。 古いな、おい。間がねえな、間が。メタルだ、お前。しかも、キカイダーじゃねえあたり、俺らは90年代だなって感じするけど。メタルだ、俺が幼稚園入る前ぐらいやってたけどね。俺がメタルだか草薙元子みたいな体を手に入れてたよ。もしかジャンパーソンみたいになってたよ。完全機械の体手に入れてもさ、万が一があるわけじゃん。万が一その乗ってる電車がさ、ブルブルって震えてさ、こぼれたらこの女の人どうすんだろうと思って、もう電車乗ってる30分間もうヒヤヒヤして、まあでもその女性がバランスを取るんだけど、え、これできんの？できる？え、笠原くんできる？もうそうなんだよね。そうやって、そう、笠原さんくんはもう正社員様だしね。彼女もいらっしゃるしね。いやもう聞きたいんだよ。だからこれ、だから久しぶりにメールで聞きたいのが、みんな何ができないっていう。いやそこ気になるじゃん。俺はそれは絶対できないわけ。俺はもうそのね、電車の中で立ってる、立ちながらコップでしかも蓋を外してコーヒー飲むなんて絶対ピシャーっていくからできないし、まあ、できないことが多いんだけど、さ、笠原くんにさ、その、LINE でさ、笠原くんちょっと聞きたいんだけど、笠原くんの、なんかできないことを教えてみたいな。なんかその、みんなは結構当たり前のようにできるんだけど、例えばほら、俺のエビの殻むきみたく、なんか自分だけできないことなんかないか、教えてって LINE で送ったら、笠原くんがさ、一輪車とか抜かすわけ。ならできなくて当たり前だよ！そんなのお前なんとかソレイユしかできねえんだよ。ソレイユの連中しかできねえんだ。あんなもうソレイユの連中はもうあれだろう、もうすげえバランサーとかいっぱい積んでっから、いっぱい、あとよく見ると車輪がもう3個ぐらいついてんだ。あれできるわけねえ、一輪車なんか来世だってできねえよ。すっげえ上から来たわみたいな。だもしなんかそのみんなは本当あっ当たり前のようにできんだけど、なんか自分だけどうしてもできねえっすみたいのがもしあったら、ちっちゃければちっちゃいほどいいな、これ。ちっちゃければちっちゃいほど何それっていうぐらいちっちゃいやつもしあったらでいいんで送っていただけたらなと。この後あのメールアドレス、紹介しますんでお願いしたい。さあ今週も長々と喋ってまいりました。なんかあれらしいよ、ちょっとみんな聞いて。ちょっともう本当にもう本当にちょっとびっくりなんだけど、笠原さんの彼女さんも歩きながらペットボトルのジュース飲めないんだって。何それ、なんで私と一緒なのよ、なんでそこ私と一緒なのよ。しかもなんかもう笠原さんはなんかもうあれなんだって、その白井くんですごくそういうのはもうその感じにすごい慣れてるから、ちょっとその彼女がその立ち止まる時とかもなんかもう大丈夫なんだって、すごくこの感じ知ってるみたくなるんだって。それね、私と彼女さんに失礼だから。何そのもう二人を重ねて、もう私をシミュレーションに使わないでよ。もうすごいやきもち、本当にすごいや気持ちです。もうやめてください、そういうの。嫉妬の力でもどうかなっちゃいそうです。いやー、なんだろう、何があるかね、聞きたいね。ちょっと先にメールアドレス言っとくか。メールアドレス time-bug@hotmail.co.jp time-bug@hotmail.co.jp スペルは time-bug@hotmail.co.jp でございます。いやー、ちっちゃいの欲しいな、ちっちゃいのがな。だってほらねえな、あの口笛とかみんなできないじゃん。うなずけよ、口笛。すげえ今、はぁっていう、はぁって顔したけど今。口笛なんかもう、あれはだって、そういうサイボーグの008みたいな、あの、8番目のサイボーグしかできねえやつだろ、あれ。口笛とか指パッチンもまあできないね。あの、なんかこう、パチンみたいな、あれもまあできないし。だからそういう、割とこうみんなできないよね、あるあるじゃなくて、本当にその、でもよかった、そのね、ペットボトルはそうできないんでね。これであの世界で一人ぼっちではないから、これだけ自分はできないんですみたいのがあったらでいいんで、あの、懸命のところにできないって、あの、懸命できないに統一したいな。懸命はできないにしてください。懸命できないで、なんかあの、 これだけできないっていう、私だけこれができないんですってなったら送っていただけたらなと思います。それではまた来週。